どうぞご着席ください。本日ご一緒に見ました聖書の箇所は少々長いところでございました。少々長くて、そして、まあ、こう言ってはなんですけれども、あまり感動的なびっくりするような事柄が書いてあるようなものではございませんでした。パウロという人が説教をした、その後半の部分を今日見ました。このパウロはご存知のように教会が大嫌いなものでした。教会のものを迫害する、それを何よりもの喜びとしていたのがパウロでした。ですけれども、パウロは夢の中か、そこははっきりしませんけれども、あるとき、主イエス・キリストと直面をする、そのような体験をしました。そのような体験をしてからパウロは、教会のこと、イエス様のこと、それを大切にしなければならないということが、パウロの中で芽生えてきました。今日読んだ聖書の箇所、パウロの説教の後半だと言いましたけれども、この説教はパウロが教会を、イエス様を大事にしなければいけないと思った最初のお説教がこの箇所でございます。最初の説教ですから、パウロが大事だと思っていること、言いたいと思っていること、それがここに記されています。ただ読んでいると何を言っているのかよくわからないなというふうに感じるような言葉ですけれども、この中にはパウロが本当に言いたいこと、それが書かれています。パウロは一体何が言いたかったのか、そしてパウロが言いたかったことは多分私たちにも無関係ではありません。パウロが言いたかったこと、それは簡単に言ってしまうと、説で言うと39節です。信じる者は皆この方によって義とされるのです。信じる者は皆この方によって義とされるのです。これもちょっと説明がないとピンとこない言葉です。もう少し正確に言うと、イエス様を信じる、それが神様によって義と認められるということになります。でもそれでもまだピンときません。そこでちょっと考えてみましょう。聖書が言っている神様ってどんな神様なのか。私たちは神様というと、なんかおひげを生やした男の人のようなものを想像する、まあそれは私だけかもしれませんけれども、何かそういう年配の男性を、なんか白い衣を着たような、そんな方を神様というふうに頭の中で描いてしまうことがないでしょうか。でも確かにそれが神様だというふうに、その方を信じようっていう信仰、それも大事だと思います。でも聖書をよく読んでみると、神様の形とか姿というものはあんまり書かれていません。そしてですね、私たちが神様というふうにして思ったときに、おひげを生やした白い衣を着た年配の人というのは、それはこの世界の中のどこかにいる、まあ宇宙かもしれませんけれども、宇宙の中のどこかにいるような方というのが神様だというふうに考えるところがありますが、聖書が記している神様は地球、宇宙、時間、空間、そういう中にはいませんというのが神様です。いないというか、もっとはっきり言うと、そういうものを超えているのが神様だというのが聖書が言っている神様です。地球よりも大きいんです。ゾウさんやライオンよりも大きいんです。地球より大きいんだから当たり前ですね。そして太陽よりも何よりも大きい、銀河系よりも大きい、そして宇宙より何より、何よりどんなものよりも大きい、それはもはや人の形を取っているのか取っていないのかわからないような、そういう大きさを持っているもの、それはもう大きいなどという表現も使ってはいけないかもしれませんけれども、そのすべてを包み込んでいる方、それを聖書は神様というふうに イメージしています。ですから神様によって義とされるということは、少し言葉を変えていくと宇宙の秩序に認められるということ、もっと言えば私たちが生まれてくる、生活をする、その中でこれが大事というふうな、宇宙でもどこででも認められるような、そういう秩序を私たちは知ることができますよ。それはイエス・キリストを信じることだというふうに言います。宇宙の秩序を私たちが知る、それはイエス・キリストを信じる。さあ、このイエス・キリストを信じる、何を言ってるんでしょうか。パウロがここで言ってるのは、罪が許されるというふうに言います。イエス・キリストを信じること、それは罪が許されることだというふうに言います。さあ、そこでまだまだわからない言葉がいっぱい出てきてきますけども、罪というのは一体何でしょうか。罪には多分2つあります。私がしてしまった罪というものがあります。そしてもう一つは、私が被った罪というものがあります。自分がしでかした罪、誰かによって受けた罪、罪、多分2つあるでしょう。さあ、でもその罪が起こった、罪が発生した、その時に私たちはどのような心の動き方をするでしょうか。まず自分が犯した罪、それが人に分かってしまっている、そしてそれは本当に悪いことをしちゃったなというふうに自分でも自覚している罪、そういう罪を私たちが犯したときに、起こしたときに、背負ったときに、私たちの心はどうなるのか。あんなことをしなければよかった、どうやったらあの人にごめんなさいの気持ちを伝えることができるだろうか、どうしたら自分はもう一回やり直すことができるだろうか。罪を犯すと私たちは後悔ということをします。後悔、言葉で言うと簡単ですけれども、いろいろなことを思い巡らして、いろいろなことを心配をします。後悔、そして後悔をしている私たちの心、どんなことか。自分の犯した罪に、罪の周りにいつでも自分の心が縛られてしまいます。しなければよかった、しなければよかった、しなければよかった、なんであんなことしちゃったんだろう。自分の心がその罪の周りをいつでもぐるぐるぐるぐると回ります。隠れている罪、バレていない罪、それも同じでしょう。これがバレちゃったらどうしよう、友達を失っちゃう、これがバレちゃったらどうしよう、私の信用が失われちゃう、バレないようにバレないようにと思って、その罪の周りで心がぐるぐるぐるぐる回ります。人から与えられた罪、私は何も悪くないのに、むしろ私は正しいことをしているのに、どうしてあの人はあんなくだらないことを言うんだ、つまらないことをするんだ、どうしてあの人は私に対してあんなひどいことをやったんだ、私が正しいと思えば思うほど、なんであいつは、なんであの人は。またその人のやったこと、その人の罪、その罪の周りに心がぐるぐるとぐるぐると回っていきます。心が縛られていきます。心が固まっていきます。罪というものがある。自分の罪、バレている罪、バレていない罪、人が私にした罪、どのような罪も罪の周りで起こっていることは多分同じです。心が同じところから離れられなくなっていきます。心が止まってしまいます。心が止まって死んだようになってしまいます。災害にあった、辛い目にあった、私たちの心に重く重くのしかかります。それは罪とは関係ないかもしれません。でも多分心の動きは同じです。辛い、悲しい、将来どうなるんだろうか、心が止まって前へ進めなくなります。同じことばかりを、答えの見つけられない同じことばかりを何度も何度も繰り返し繰り返し考えます。辛い、悲しい、どうして逃げなかったんだろうか、どうしてあの人は怪我をしちゃったんだろうか、どうしてあの人は遠くに行っちゃったんだろうか、答えの見えないことを何度も何度も心の中で繰り返します。 私たちの心は辛いこと、悲しいこと、罪、そういったものを経験すると心が止まってしまいます。止まる、動かない、止まる、動かない。イエス・キリスト、この方は何も悪いことをしませんでした。でも人々が誤解をされて殺されてしまいました。神様、イエス・キリストが大好きでした。自分の子供でした。言ってみれば人間はイエス様に、神様に罪を犯しました。その証拠にイエス様は墓の中にいられました。墓の中にいられる、止まってしまう、罪が起きるとその周辺で止まることが起きます。心も止まります。その一つの象徴としてイエス様の体も止まって死んで墓の中に入りました。罪の周り、私たちの心は傷つき悲しいと思います。でもそれはこと、もう少し聖書の言葉に沿って言えば、あたかもお墓の中に入ったかのようなものになってしまうというのが罪の周りで起こっている私たちの人間の心です。罪の周りで人の心はお墓の中に入ります。神様、罪を人間から被りました。悲しかったでしょう。なんで人間はこんなことをするんだ。怒ったでしょう。宇宙の秩序が起こったんです。頭に来ているはずです。頭に来て怒って、同じことを何度も何度も繰り返して、なんであの人間は、なんであの人間は、なんでなんでなんでというふうに思ってもよかったはずです。ところが皆さんもよく知っている通り、イエス様は3日目に、正確に言うと金曜日の夜にお墓に入りました。土曜日丸一日お墓に入っていました。日曜日の朝にはお墓にはもういませんでした。復活ということを聖書は告げます。それは死人がよみがえったんだよ、そういう話ではありません。それは私たちの心のことをきっと言ってるんです。私たちの心はお墓の中に入ります。罪に接すると、神様もイエス様も罪に接するとお墓の中に入りました。私たちは罪に接するといつまでもいつまでもお墓の中から出られないかのような、同じことをいつまでもいつまでも繰り返します。神様、罪と出会いました。でも3日目にはお墓にはもういませんでした。人間の心、私たちというのは実はそういうものだというふうに聖書は告げているんでしょう。パウロが、信じれば宇宙の秩序と出会えるよ、信じれば神様によって義とされるよ、それはそういうことを言ってるんでしょう。そういうこと、どういうことか。私たちの心は罪の周りでうろうろしない。人の罪も私の罪も、人の、私たちの心は罪の周りでいつまでもいつまでもうろうろして、同じようなことを考え続けるようなものではない。同じようなことを考え続ければ私たちはお墓の中にいる心と同じです。でも神様、私たちに示してくれたのは、人間の心は墓から出ていく、人間の心はもう罪から離れられる、それを許しというんです。世界には許しがある、それがこの世界の秩序です。許しがある、パウロはそう言いました。私たちの心はいつまでも悲しいこと、辛いこと、罪、その周りでうろうろうろうろするようなものではなくて、そこから出ていける、また元気な心を取り戻せると言いました。それを聞いていたユダヤ人たち、こんな言葉は聞くに堪えないと言って怒り出しました。異邦人、イスラエルと喧嘩してます。イスラエルに嫌なこといっぱいしました。辛いこともしました。イスラエルたちも同じようなことをしたでしょう。お互いに憎み合っていました。憎み合って、あいつは悪い、あいつは悪い、あいつは悪いというふうに心が固まっていました。固まっている心でいいんだというふうに イスラエルたちみんな思っていました。ですから異邦人と仲良くするなんていうのはとんでもないと思ってパウロに食ってかかりました。でもパウロ、人の心は、私の心は許しを知っている、自分も神様に許される、そして私にも許すことができる。意地悪をした異邦人、変なことをした異邦人、みんなが嫌っている異邦人、でもその異邦人、私たちは許すことができる。パウロたちの常識やパウロたちの決まり事、それに照らし合わせれば確かに異邦人は悪い人なのかもしれません。でもパウロはこの世界には許しという秩序がある、その秩序を信じる、許しを信じる、それが世界が、宇宙が、神様が私たちを喜んでくださることだということを神様は、パウロは見つけました。パウロも最初、あの人たちは間違っている、教会は間違っていると言って止まっている心を持っていたものでした。心は止まっていていいんだ、私が正しいんだからというふうに思っていたパウロでした。でも止まっている心、それはお墓に入っていることと同じではないか。神様はお墓の中にはいない、お墓から出てくる、出ていく、止まるところから出ていく。私たちの心も同じです。いつも辛いこと、悲しいこと、怒ること、正しいでしょ。でもその周りでうろうろしている心が私たちの本当の心の在り方ではありません。止まるところから出て行って動き出しましょう。愛し合うこと楽しいです。許すこと素敵なことです。お墓の中から出ていけばその楽しいことにいっぱい出会います。そうすることが世界の秩序、宇宙の秩序、神様に喜ばれるその秩序に入っていくことです。私たちの心、遠く遠く世界へ、遠く遠く宇宙へ、神様へ、それはお隣の人と仲良くすること、許すこと、私も許されていると信じること、互いに愛し合うことができると信じること、そのことをどうか心に留めながら、もしお墓の中に心が留まっていたら、どうかそこから出してあげましょう。お祈りをします。聖なる神様、私たちは、私たちの心は、私たちの思考はついつい止まってしまいます。これが正しいと思って止まることもあります。これが人にバレたら大変だと思って止まることもあります。悲しくて止まることもあります。心が止まる、私たちの本当の姿ではありません。神様が私たちを作ってくださったのは、お墓の中に心をしまうことではありません。広い世界の中で踊り上がって、立ち上がり、飛び跳ねて元気に進むこと、それが私たちの心に与えられている約束です。神様、どうか私たちが自らの心を見つめて、お墓の中にいるのであれば、許しがこの世界にあることを信じて、もう一度元気に立ち上がることができますように。私たちはいつでも神様によって力づけられ、恵まれ、愛されています。そのことをどうか信じて、私たちがこれからの毎日を進んでいくことができますように。心を見つめながら神様を思い返すことが日々できますように。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。